はい、どうも澤田信也です。
森田理子です。
はい、久々のお便り会でございますか。
はい、
お便り会には珍しく今日はゲストを呼んでおります。
おお。
もう早速かい、
フライングや。
はい、ポッドキャスト番組コギサダミックスからコギさんです。
はい、
イエイ、
ロッテです。
で、もう一人、相方の中島さんです。
よろしくお願いします。
わわ
わー、中島ー。
よろしくお願いします。
俺、リコさんが中島を知ってることがびっくりだったんですよ。
え、なんで？めっちゃ知ってますよ。
知ってるんだっていうか、うち聞いてるんだって。
聞いてますよ。
ありがたいことですね。
ありがとうございます。
はい、まあ前回のお便り会は結構だいぶ前なんで、
うん、
あれからまあちょくちょくお便りいただいてますけども、
はい、
まあ別に量はそんなに多くないです。じゃあまあいついつを読みいただいてですね、まあそれぞれ皆さんで何かしらね、はい、リアクションを取っていこうやないかっていうことで、じゃあ、早速リコさんお願いします。
はい、沢田家の嫁のファンさん。
はい
はい、沢田の兄さん、織田のリコさん、こんにちは。毎日暑いですが、お変わりなくお過ごしでしょうか。先日は僕のメールなんぞを読んでいただきありがとうございます。応援の言葉とても嬉しかったです。
はい、
さて、先日海の地下先生著3月のライオンが第35回講談社漫画賞と漫画大賞2011をダブル受賞したのですが、うん、ぜひラジオで喋ってほしいです。
お
リクエストなんでしょうか。どうぞよろしくお願いします。
はい、
まだ続きます。第78回ブレインドレインについてですが、この回を聞く前に読んでいて面白いと思って投票してました。
うんうん、
まさかベッティさんのお友達だったとは。世間って意外と狭いものだなぁなんて思ったりしました。
うん、
笑い。それでは勉強が一段落ついたらかっこつくのかなぁ汗、またメールさせていただきます。お体を大事にしてお過ごしください。
はい、ありがとうございます。
はい、
まあ前回もお便りいただいたんですけど、確か受験生だったはずですね。
はいはいはい。
で、まあ頑張れてコメントみたいな言った方がいいんじゃないのみたいな話をしてたんですけど、来年か、来年の1月2月ぐらいですか、入試は。
そうですね。何受験なんやろ。
こう大学であるなら、もしかしたらもう推薦とかで、
うんうんうんうん、
終わってるかもしれないですけど。
そうね、暑い時に送ってもらってるわけですから。
何せよ頑張っていただきたいなっていうところでですね、先にちょっと頑張れメッセージを中島の方から言っていただけたらいいんじゃないですか。
この人にですか。
そうですね。
ま
あ中島も受験いろいろとこう乗り越えてきたはずなんで、
いや自分は本当に作文書いて終わったんで、受験勉強したことないんですよ、生まれてきて。
まあ、受験勉強せずとも合格できる能力を持ってたってことですね。
能力できるっていうか、まあ行きたいところがあって行って行きたいですって先生に言ったら、際どいでって言われたから1個下げた、勉強しないで入試して受かったんです。
詳しいな、説明。
まあ、そんな中島さんからありがたい応援メッセージをどうぞ。
はい、
頑張ってください。
まあまあな、それしか言われへんな。
まあね。まあそれ以外のことを偉そうに言える立場でもないしな。
そうだよね。
まあとりあえずお便りの内容なんですけども、
うん、
海野知花先生の3月のライオンが何かの賞を取ったということで、
うんうん、
まあ、狭さでもやってほしいなっていうことなんですけども、
はいはい、
3月のライオンって呼んでますか。
いいえ。
あら、小木中のお二人はどうですか。
ああ、俺も
読んでないです。
あ、読んでます。
はい、読んでない。
タイトルだけは知ってるんですけど、
うんうん、
まあね、話が終わってしまうじゃないですか。
あ、じゃあ読んでます。
僕は読んでますよ、3月のライオン。
中島なんてみかんの、ね、最初の方でもボロ泣きしちゃって、
もう知らへんよ。
落ち着かせるのも大変でしたよ。
そうやな。
チラシ
何やねん、そのギクシャク具合。
だってこうやって読むのも知らなかったですよ、その作者の。何地下先生。
ああ、漢字が読めなかったってことね。ちなみに何て読むんかなと思ってたの。
いや、もういいじゃないですか。立ってましたよ、別に。
あ、聞きた、俺聞きたい。なんて読んでた、どうやって読んでたか聞きたい。
え、だってこの間その話チラッと聞いて、
うん、
これ読んでる友達いてて、
うん、
あ、神野さんねって知ってる感じで合わしたのに、別にその子何にも言わなかったから今の今までずっと思ってて、今メール読まれてた時ドキドキしてた
んまあ一文字違いやから友達も、あ、言い間違えたんかなぐらいで聞いてたんやろね、きっとね。
ちょっと一か八かの影でそこを合わせてみたんや、ハミの地下で。
だってめっちゃこれの前のが有名じゃないですか。前のっていうか一個、
ハチミツとクローバー、ね、
そうそうです、そうです。それが学校の高校の時に流行ってたのは知ってたんで、その時は読めなくてああその人なみたいに思っててまあ関係順に9持ってるし合ってるやろと思って言ってたんですけど
読み方分からへんのになんでそこで妙な自信があるのか、ちょっと謎ですけど
ねだって関係順に9ですね。
それがどれくらいのレベルなのか僕はちょっとご存知ないので分からないんですけどね。
そこそこレベルですよね。
そうですか、順に9、うん、まあ、そんな私が書けてるなんだ、書けるんだから、漢字関係順に9を書けるんだから間違いないだろうと。ハミの力って、
ハミの力
ちょっとなんかはみ出してそうじゃないですか、そんな
ハミさんって感じっすよ
知ってる知ってるみたいな感じで、
あ
たら、あ、もうどうしようかなと思って今学校、明日学校行って、
まあ、あの何気ない顔して次言うときは海の地下って言ってたらいいんじゃないですか。じゃあ友達も、あ、この前のは間違えたんやなって
なんかこうハートウーの間でなんか、あ、はい、うん、地下ねでこうだんだん海の近づけていたんじゃん
まあ、3月のライオンね、まあ、ちょっとお話ししたいところですけども、ちょっとなんかテーマ性を持った漫画とかって語りにくいんですよ、
うんうん、
うちの番組では、
うん、
結構うちの番組ってどうでもいいことしか言ってないじゃないですか。
そうね、
俺がこの漫画の中におったらどうするとかさ、
うんうん、
なので3月のライオンはちょっと語りにくいんですよね。結構シリアスなんで、真面目なんで、まあ、でもまあ多分ベッチやったら読んでるんじゃないかな。まあ、機会があればやりましょう。
うん、そうですね。うん、
で、ブレインドレイン。
はいはい。
まあ、あの、ベッティさんのお知り合いの方が、漫画家で、うん、その方が、ウルトラジャンプ、何ジャンプだったっけ忘れた。機関士かなんかで、読み切りに乗ったっていう話をしたやつですね。うんうんうん
うん、ですね。
どうですか、小木中の二人は、ブレインドレインは読みましたか。
読みました。
あ、そうですか。どこら辺が面白かったですか。
あ、どこが面白かったのか。
え、お主人公がかっこいいとこです。
あ、かっこよかったね、
うん、かっこよかったですよ、
うん、私は結局なんかそういうイケメン的なところしか見ない。
そうね、面食いやからね、
うん、イケメンやったかなキャラクター。
まあまあ、イケメンじゃなかったですか。
まあまあまあ、イケメンっちゃイケメンやったかな。そういえば最後どないなったっけ、今ちょっと記憶おぼろげやねんけど。
最後
どうやって終わったっけ。
最後は、
うん、
こう最後は、
うん、
聞いてるから想像して、グレインが
グレイン
して、
グレインは、
うん、
武器の名前で、
うん、
でから必殺技的な、そういうブレインドレインっていう必殺技をこう決めて、
うんうん、
決めるんですけど、こうボスと相打ちになって最後こうみんなのために死んじゃう、うん、
ああそうやったそうやった、めっちゃちょっと悲しいなやったからな。確かブレインドレインの必殺技を決めた後に、主人公がなんか決め台詞言ったと思うねんけど、それ何やったっけ。なんかかっこいい決め台詞言ったよな、一言こう敵倒した後に。
かっこいい決め台詞ですか、うん、かっこいい決め台詞、
うん、五右衛門とかがさ、ルパンの五右衛門とかが、
くだらんものを切ってしまった。
そんな感じで、あの、ブレインドレインの主人公も、最後敵倒した後になんか、かっこいいセリフを言ったはずやねん。
いや、ゴエモンと同じでした。
あ、そうやったかな。なんか、いまいち覚えてないけど、多分中島が言うんやったら、そうやったんかな。またくだらぬものを、つまらぬものを切ってしまったって言ったんかな。
切ってしまったって言って、自分も切れて終わり。
自分も切れて終わったんや。確かそうやったと思う。そんな感じやった。ね、そんな感じやったです。うんうん、じゃあ、続きましてですね。はい、お願いします。
中島に一回読ませてやりたいんですけど。
いや、もうだ、いい、いい、いい。やめよう、そういうの。本当に、なんで、人のラジオに呼ばれてまた弾くかな
あ
か
んのか。あ、今ちょっとなんか、あの、収録をスカイプでやってるんですけど、
うん。
あの、中島から個人的なチャットメッセージが来て、そういうリアクションは取ってますけど、本当はちょっと読みたいですっていうメッセージが
来たので。押してください的な。
貧乏です、そんな。
あの、じゃあちょっと次のお便り読んでいただこうかな。はい、お願いします。
第84回アースディフェンスフォースインセクトアルマゲドンについて。
あ、そうですね、84回はね。あの、そこ僕が説明のためにつけてた文章なんで、そこタイトルじゃございませんので。
なんか読んだって。
どうぞどうぞ、続いてどうぞお願いします。
ドドスケさん。
ドドスケさんですね。ドドスケさんじゃないですね。ドドスケさん。点がちょっと逆ですよね。お願いします。続いて。
はい。ドドスケさんからいただきました。はい、連続投稿すいません。しかし、こうやってまさか好きなゲームばかり出てくると感想を言いたくて、点々、うずうず。地球防衛軍は小さい頃よく友達と地球を守れとか言って正義のヒーローごっこでしたが、年も上がってインセクトアルマゲドンみたいにリアルだと自分も友達も映画気取りで言葉が汚くなります。こんな虫けらだらけで虫ずが走るぜ点々とか、こいつらどんだけこれは
これ書いてる通り読んだらいいと思うよ。
え、書いてる通りってどうやって読んだらいいですか。
中島が思う通り読めばいいんだよ。
こいつらどんだけ S 丸 X、
うんうん
うん、そりゃ気が済むんだとか点々っていうか、こんな A があるんですよ点々。とりあえず長文すいません、さよなら。
さよなら。
さよなら。
はい。
あ、じゃあ、あの、本番お願いします。
まだやらないとダメ。
あ、今のは練習した読みじゃなかったんですか。
なんだ、笑えばいいかと普通に今もう笑いこらえて自分にひねったりとかしてたんですけど、
今のは下読みではなかった。
いや、間違ったとこでも、
はい、
あれだけですよね。
あ、そうですか。今のが本番やったんですね。
はい。SX のとこだけですもん、間違
え、何？
え、何？
なんて？
SX のとこだけですもん、間違ったとこ。
あ、これ何なんですか？
丸の中に何入る？
こいつらどんだけ S 丸 X すりゃ気が済むんだ
って
書いてますけど、丸はなんでこれ伏せ字になったんですかね。
いや、もう丸、あ、からソックスです。
ああ、 O ってことね。
O のギャル文字みたいな感じで。
あ、なるほどなるほど。
ギャルは今
なるほど。トドスケさんギャルやったんですね。
ソックスすりゃ気が済むんだ
って
何です。
なんかソックスだから靴下履くみたいな。
ソックス、靴下履くの気が済む。
そう、だから寒いから2枚履くみたい
な。なるほど。もうどんだけソックス履いてんねんと。
そうです、そうです。
どんだけ寒がりなんやねんっていう、
はい、
ことをとどすけさんはお友達とこう言って
るわけですね。言って、うん、こう。
そんな映画があるって書いてますよ、ね。
どんな映画なんですかね、これ。そのソックスばっかり履いて。
あの、 女子校に忍び込んで、あの靴下を盗んで1600点どうのこうのの無職36歳逮捕みたいな
ドキュメンタリー
いやでもギャルは、うん、私の学校のとこのギャルは、うん、フージュはタイツ履いてその上からくるぶしソックス履いたりとか、うん、短いソックス履いたりする子いてましたよ。なるほど、ね、だからそういうことなんだと思うんですよ、うん、
あそれを男目線から見てしまうとこいつらどんだけソックスすれば経過するんだと思ってしまうけど、女子から出してもらうと普通だっていう。
ファッションですっていうことですよね。
ああ、なるほど。トドスケさん、ファッションらしいです。
それを地球防衛軍をやりながら。
やりながら感じたっていうね。
友達と言い合って。はい。
今、靴に流れたけど、タイツの上から履きます？
いや、案外可愛いもんですよ。でも思ってるよりはちょっと可愛いですよ。
あ、そうですか。
はい。
ソックスはくるぶしは
映ってるみたいな。
くるぶしは見えてるんかな。靴履いて見えてるのかな。くるぶしのとこまでのソックスは
見えますけど、そのギャルが大事にしてるのは、うん、その靴脱いだ時に見えるおしゃれ感みたいな、うん、あから音楽室行った時に靴脱ぐじゃないですか、うん、たら足元がこう華やかになってるから、あの
華やかなの
もう、ね、のワードで全く違う世界の話に聞こえてきたんだよ。音楽室行って靴脱ぐ？
そう脱ぎへんかったよと思ったけど、中島の学校ではそうやってんなと思って
ですよ。
温かく聞いといた。
はい。体育館でも脱ぐんですよ、
うん、上履きはないのかな。
シューズが、体育館シューズがあるんですけど、うん、それは履かないでもめんどくさいから、みんな靴下やから、うん、ほなじゃあ足元も一枚履いとかないとダメだなっていう。
タイツの上から靴下履かなあかんぐらい寒いやったらもう一個靴も履けよっていう話やと思うけどね。
浮かさがるんだからこう多分靴下になったんでしょうね。あ、
めんどくさいのを省くのと寒さガードを、まあ、一石二鳥でこうカバーしてるっていうことですね。
そうですね、ギャルの知恵的な。
ギャルね、どんなギャルなんですかそれって。見た目どんな感じのギャルなんですか。
いや、それはいっぱいいてますよ。あのすごい金髪のギャルもおったら、うん、モリガールみたいなギャルもおったし。
モリガールもギャルに入るんですね。カテゴリーとしては。
いや、そういう子ほどそういうちょっと性格がギャルみたいなのあるじゃないですか。あ、
中島はギャルやったんですか。
どうだったんですかね。
知らんわ。知らん。何やそれ、何に質問に質問に返しとんねん。
いや、だってでもそのくるぶしソックス履くのがギャルやったら、うん、私はギャルじゃなかったです、
ね。あ、なるほど。まあ、ただそのくるぶしソックスがギャルの基準なのかどうかは僕にはちょっとわからないですけど、はい、とにかく中島の目線から見てギャルだと思わしき人たちはみんなタイツの上からソックスを履いてたってことですね。なるほど。で、私はやってなかったからギャルじゃないよと。
多分そうだと思う。
クラスの中でも端っこの方におった子やってっていうことですね。
はい。
そんな言い方してやんなよ。
まあとりあえずトドスケさんのお便りでちゃんとお答えときましょうか。
はいはいはいはい。
まあ、アースディフェンスフォースインセクトアルマゲドン、まあ、地球防衛軍の、海外版のやつですよね。
そうですね、
夏ごろに出た、うん、これ小池さん中島はやりましたか。
いや、実はやってないんですよね。評価高くて、うん、まあ、みんな面白いって言ってるからそのうちやってみたいなと思ってるんですけど、うん、いかんせん触る機会がなくて、うん、まだやれてないです。
地球防衛軍はやってました PS2 は。
いや、そっからやってないですよ。
中島はどうですか。
やってないです。
やってないですか。
やってないです。
そう、この前やったら言うとったやん。
またそういう。言う。
ラスボスのあの演出めっちゃ感動しましたって言ってたやん、中島。
言ってましたっけ。
言ってた。あれ、なんて言ってたっけ。
インセクトアルマゲドン倒した時の話聞かせて。
そうそうそう。その時の話、ちょっと言ってよ。あれ面白かったから。
インセクトアルマゲドンはラスボスの名前なんですか。
そうそうそう。中島は戦ってる時はちょっと分かってなかったみたいな感じやったけど、ラスボスインセクトアルマゲドンやね。
で、インセクトアルマゲドンがソックスしてる話して
る。あの時のあの話面白かったからもう一回聞かして。
え、インセクトアルマゲドンを倒した時の話。
そうそうそうそう。
どうしたんですかね。こう、まあ、適当に倒してこうゴールみたいな。
うん、適当に倒してゴール、うん、それで
適当に倒して、
うん、
またつまらんもの
あれ、それブレインドレインじゃないの、必殺技の後のセリフじゃないの。
読んだ後にクリアしたって、やった気分みたいな。
あ、影響受けちゃった、影響受けちゃったね。なるほどなるほど。
ただでも無茶振りコーナーになりました
。でもね、あのインセクトアルマゲドンは地球防衛軍ファンとしては、はい、まあちょっとあの60点ぐらいですよ。やるんやったらもう PS2 の地球防衛軍の2をやった方がいいと思います。
うんうんうん、3が一番評価高いっすよね。
はい。Xbox の3もちょっと、まあ、65点ぐらいやったんで。まあでもようできてますよ。インセクトアルマゲドンも。それはそれで面白いですけど。でも地球防衛軍の真実はやっぱ2かなと僕は思っているので、ぜひ2をやっていただきたい。っていうか PSP で出てたはず。
出てます
ね。あれ、確か、友達用のやつがもう1枚ついてくるんですよ。
そうそうそう。
うんうん、
ただまあ今目の超えたゲームワーからするとそうでもないかもね。
地球防衛軍が何、なんでそこまで言われたかって言うと、やっぱ元がシンプルシリーズだったっていうのが一番でかいと思う。
そうです、
うん、
それプラス
この遊びがみたいな、
それプラスね、サンドロットファンから言わせていただくとですね、ギガンティックドライブの前のさらに何でしたっけね、なんか鉄人28号的な PS1 の時のゲームがあったんですよ。
トリコロールダンディじゃなくて、リモート
コントロール。リモートコントロールダンディ。トリコロールって3色かよ。だからそういう系譜があっての地球防衛軍やったんで、まあ、俺らも特にギガンティックドライブとかすごい好きやったから、それでハマったのもあったね。単発で見たら、じゃあどうなのかってやれると、どうなんですか、中島さん。
ここでも、今のは前後の話を全く聞いてなかった
です。出た、聞いてない中島が出た。
聞いててね、ちゃんとあのテスト出るから。
はい。
まあというわけで洋介さんありがとうございました。
はい、こちらはですね、第86回のスーパーストリートファイター4アーケードエディションについての回にいただきました、
はい、
田中なんとかさんです、
はい、
毎回楽しく聞いています。第86回ダルシムで楽しむ回、とても参考になりました。格闘ゲームどころかゲーム自体あまり上手くない自分としては、ヨガの境地、いろいろな場面で今後の教訓としていきたいです。とりあえずカレー食べてきます。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
です。
まあ、あのスーパーストリートファイター4はもう今でもやってるんですけど、番組ではちゃんと言ってないんですけど、
うん、
あの僕たちいつも下町ストリートファイターズっていう名目でたまにトーナメント大会を主催してるんですけどね、
うんうん、
まあ、小木さんも何回か参加させて、うんうん、してもらった感じもあるんですけど、
うん、俺の誠とぶっ倒してたりし
まあ本当ダルシムにしてから今でもまだ楽しくやれてますよ。昔剣を使ってた時はもうイライラしてもうやめちゃいましたけど、
最近ダルシム飽きてきたって。
ヨガも境地に達したら飽きるやろそら。
ヨガの境地に達しすぎてみんな、なんかみんなっていうか俺一人で何でもかんでもヨガつけて遊んでただけ。ヨガ挑発がある。ヨガジャンプがある。
いやでもね、ほんとね、格闘ゲームなんか行き着くところは、ほんともう、そのスーパーストリートファイターの回でも言いましたけど、もう正しいタイミングで正しいボタンを押せるかどうかじゃないですか、行き着くところね。で、それができて初めて読み合いが始まるわけじゃないですか。でももう、ダルシムはもうそこを放棄しているキャラクターなので、 本当スーパーストリートファイターを今から始める人はみんな誰しもやった方がいいと思いますよ。遠くからパンチできるし。
変な癖つきそうだな。
ただしダルシムやった後他のキャラクターは全く触れなくなりますけどね。まあ中島はどのキャラクターが好きやったっけ。
ユンです。
なんで
かっこいいからです。
ああ、どこがかっこいい。
声とか。
声
声とかかっこいいくないですか。
どんな声やったっけ。ユンってどっちやった。帽子かぶってる方やったっけ。
ユンは
スネ夫の方。
違います。帽子かぶってる方。三つ編みの方。
ああ、つけ棒乗ってる方や。
そうです、そうです。
あんちゃんの
方。ああ、あんちゃんの方ね。何がいいの、あいつの声。
声とか、あとでもだってそれ以外にあんまりいいのがないなって、
うん、あ、商業法でユンになったってこと。
ユンかなって。
真似したろか。
おお、やってみて。
大大事。
全然分からへんし。
そこら辺のなんかだらしないオタクやん、それ。
大大事。
何か辛いことでもあったんかな。
そう、似てた。中島似てた。
似てない、
じゃあ中島やってよ。
いやいや、無理です、無理です。そんなモノマネはできないんです私。
先に沢田さんやってみてください
。何、あ、ユンのモノマネを。
ええ
、ガイガイ。
一緒や。
ただ被せただけじゃないですか。
ユンな、ユン別にイケメンじゃないですよ。
いや、イケメン。じゃあ僕誰がイケメンなんですか。
普通に竜とか剣も普通にかっこいいじゃないですか。
剣は分かりますけど、まあ竜、
竜もあんなん格好が変やけど、顔は別に普通にかっこいい顔してるじゃないですか。
けどなんかちょっとうざそうじゃないですか。
どこが。
性格みたいな。
真面目すぎて融通が効かない的な。
なんか自分一人で盛り上がってそうじゃないですか。
あー、わかる。
まあ確かにそうですけどね、
うん、そこじゃない、もっとこっちを舐めろとかなんか言いそうだよ。
そういう意味で
一人終わりのセックスみたいな。
ソックスですよ。
一人終わりのソックス。
タイツの上からブブシーソックスを履くっていうね、一人よがりの行為を、ね、うん、まあ、いっすわ。じゃあ、番組の感想のお便りとしては、最後の一通かな、
はい、
じゃあ中島さんお願いします。
この下のやつですか。
はい、
はい、第93回イエスタデイを歌ってについて、
はい、
はい、珍しくこの漫画だけは読んでいるので感想を書こうと思っているトドスケですが、てんてんてん、
てんてんてん読まなくていいと思います。
これうちでも注意してるんですけど絶対読むんですよ。
読まないとこれは。
あのてんてんてんはあの言葉の最後の、まあ、余韻みたいなもんなんで、あの読むときにちょっと間を空けるとかね、そういうところで表現してもらった方がいいんじゃないかな。
つけないとなんかこうニュアンス伝わんないかなって。
だからそのニュアンスをあの間を空けるとかで表現してもらった方が、まあ、情感がこもっていいんじゃないかな。
間を空けるって何秒ぐらい。
まあまあ2秒ぐらい空けたらいいんじゃないですか。
2秒ですか、
はい。じゃもう一回最初からお願いします。
はい、珍しくこの漫画だけは読んでいるので感想を書こうと思っているトドスケですが、皆さんと同じ意見。なんかおかしかったですかね。
いえいえ、大丈夫です、大丈夫ですよ。
皆さんと同じ意見なんですよね、
はい。
どんどんリア充になってくる主人公を見て友人は、こんなやつにはステイシスかけてプラズマカッターで足を切って蹴り殺さないといけないだそうです、うん、要するにろくな死に方はしないと言いたいようです、
うん、
スクールデイズの主人公みたいにならないことを祈ります。
お、はい、ありがとうございました、はい。まあ、イエスタデイを歌って、まあ知ってますか、お二人。
俺1話だけ読んだ覚えがあるんですよね。ほんとそれだけなんですけど。
中島は
ないです。
ないですか。まあ簡単に言うと、まあ三角関係の恋愛漫画なんですけど、あの主人公男で、まあ女性2人っていう三角関係なんですけど、うん、まあ、そのうちの1人の方がもうあまりにもこう僕らから見るとちょっと肩入れができない女性だなっていう話をこの回でしてたんですね。でまあそれに対して戸田助さんもまあ同意っていうことなんでしょうけど、中島は三角関係とか巻き込まれたことがあります？
ないです多分。はい。
多分とは
なんか一方的に勘違いされてぶん殴られたことなん
かあります
けど。え？俺それ初耳なんだ
よ。どういうこと？
そんな、いや、でもそれだけです。
ちょっとあの、言える範囲で詳しく聞かせてください。
え？いや、付き合ってる知り合い同士がおって、
うん、
そしたらこの彼氏が結構なんか、どこにでも手出す人で、
うん、
なんか、こういろんな人にこう付き合えへんみたいなこと言って、こう彼女を作ってからその今までの彼女を捨てるような感じの子やったらしくて、それはその巻き込まれた後にそんな、なんかそういうやつやったみたいな感じやったんですけど、それで割と何人かの女の子にこう付き合えへんみたいに声をかけて、でそれをされた女の子が片っ端からその時の彼女にこう私の彼氏取ったやろってぶん殴られていくっていう。
めちゃめちゃとばっちりやん。
そうなんですけどね。はい。そんな、そういうのに巻き込まれたことが一回だけ。
その時中島はどう言い返したんですか？
取ってないよって。
普通やな。もっと切れてええんちゃうか。
だっていきなり何も言われないでぶん殴られたらちょっとびっくりする
じゃん。まあね、引いちゃいますけどね。
うんうん、
なるほど。
マジ殴られされたの？
いや、パーですよ、でも。
あー、平手打ち
か。でも、こう振りかぶってバチンと。
すごいな。
うん。
やり返さんかったの？
やり返したらなんか犯罪みたいじゃないですか。
それはいつの時？高校生？
高2ぐらいですかね。
相手はギャルやったんですか？
靴下は履いてなかったですけど、ギャル。
靴下も履いてないのにね。
ギャルでしたよ、でも。こう、可愛らしい感じの。
なるほど。
顔の可愛い子でした。
まあ、何ですよね、その、やっぱりその、三角関係とか、ダメですよ。やっぱ一途とかじゃないとね。
うん。
まあ、イエスタデイを歌ってもまさにね、本当二人の女の人からより、まあ、より言い寄られてるわけじゃないけど、まあちょっとハーレム漫画みたいな感じで、まあ、2人の女性を選択する権利があるわけですよ、主人公は、
うん、
そこでね、もうどっちにもええ顔して最終的には僕らが応援しない方を選んでるっていう内容やったんでね、どういうことやねんって話を言ってたわけですけど、
はあ、
はあ、まあ普通歌もいただいてますんで、じゃあリコさんお願いします。
はいはい。清水橋ラジオの久保田さんからいただきました。
はい。
沢田さんはじめまして。
はじめまして。
もうかれこれ2年くらい前から狭くて浅いやつらを愛聴させていただいています。
おお。
もう毎週の楽しみの一つとなって生活に溶け込んでいます。
おお。
それほどポッドキャストって面白いなぁと気づかせてくれたこのラジオに感謝です。
申し上げすぎやろ。
話は少しずれてしまいますが、実は聞いているうちに自分もポッドキャストをやりたくなり、先日清水橋ラジオという番組を配信始めました。内容的には映画や音楽、他に時事ネタやラーメン話など、沢田さんのラジオに比べるとクオリティに難があるのですが、自分もポッドキャスト界に少しでも貢献できたらと思っています。
うん、
です。
はい、ありがとうございます。まあ、あのいただいたのだいぶ前のお便りなんですけど、
はい。
まあ聞かせていただきましたよ、清水橋ラジオ。
お、どうでした？
いや、普通に面白かったんで、あのサイトからリンク貼ってますから、
おお、
まあ皆さんも興味持った方はリンク飛んでいってもらったらいいんじゃないかな。
そうですね、
ほんとね、あのね、僕としてはもうポッドキャストやってる前に一リスナーですから、結構オタク系の番組はもう常にあさっとんすよ、わさわさわさ、うんうん、でまあ興味のある番組があったらね、まああのちょっと ツイッターとかでもリツイートとかしてこうフィーチャーするようにしてるんですけど、
うんうん、
あの大抵の番組がね、あの長く続かないんですよ。
あ
なんかね、長く、まあ本人たちはいずれ再開するつもりもあるんでしょうけど、
うん、
あの間がすごい間しよるんですよね、
うんうん、
やっぱそのモチベーションってそんな保てないじゃないですか。
そうな、
なんかその、まあ、結局のところはリアクションがないとかっていうところでこうモチベーションが続かなくなったりする人が多いんでしょうけど、うんうん、リアクションを求めてやるとね、ポッドキャストは一番ねコストパフォーマンスの悪い媒体だと思いますよ。
そうな、
そんなんするんやったらブログとか書いてる方がはるかにね反響はあるやろうし、
うんうんうん、
だからほんとポッドキャストなんて、まあラジオ好きが転じてやってるか、単純におしゃべりが好きでやってるかぐらいの感じなので、まず自分がやりたくてやってるんだっていう意識を強く持っていないと長く続かないし、長く続かないと聞いてる方として悲しくなるので、できればあの長く続けてほしい皆さん。聞くものがなくなると僕が困るんで。
もともとうちも俺とサマさんが喋ってて、まあ声部っていうところで喋ってて、でサナさんと話してて、これ面白いからラジオみたいに流してるの、それはそれで面白いんじゃねみたいな、そこから始まってますからね。
そうそう、そんなんでいいんですよ。あのこの久保田さんのメールにもあったんですけど、あのクオリティなんかあるんですかとか書いてますけどね、
うんうん、
クオリティなんかそんな存在しないから、基準とかってよくそれ言われるんですけど、いやいや普通に友達同士で喋ってる会話が一番面白いですから、それをそのまま流してればいいんですよ。なんか変にコンテンツとして立派なものを作ろうと思って、なんか編集にすごい長い時間かけるとかすると途端にめんどくさくなって、
うん、
3回目ぐらいからやる気なくすんですよ。僕も狭くて浅いやつら始めた頃はめっちゃ細かい編集とかしましたよ最初。でもね、あのリスナーさんからするとね気づかないし、結局あのそういうハマツなところは気にならなくて、
うんうん、
何の話をしてたかっていうのをぼんやりと印象として持ってればそれでいいんだなと思ったんで、最近はあまりこう編集あんましてないです。
うん、
だって音質の悪さをカバーするために音楽流してるみたいなこと言ってましたもんね。
そうですそうです。まあノイズがあまりにもひどすぎて聞きづらいとかね、そんなのはちょっとどうかなと思いますけど、内容に関してはね、もう本当好きかって言っとったらいいんですよ。そ
う、うん、
基本そのファミレスとかで隣のテーブルで話してる話がちょっと面白いなって思うぐらいでいいんですよ。
そうですよね。あと個人的にこうしたらっていう、ちょっとなんか上から目線のアドバイスみたいな感じなんですけど、そこまでクオリティみたいに気にするんであるんだったら、
うん、
その自分が聞いてるラジオとかを、
うん、
こう参考にしてそれっぽい体裁を整えるだけでも、なんか自己満足みたいなのが刺激されてモチベーションだけは保てると思うんですよね。
そうですね、うん、あのラジオ好きな方であるならば、
うん、
自分の好きなラジオを真似をするのが一番おもろいですよ。本当ね、まず基本はね、長く続けていってほしいっていうのと、うん、あと好き勝手喋ってればそれでいいんじゃないかっていう、この2点を守っていればきっと面白い番組になっていくんじゃないかなと、
うんうん、
思います。とまあそんなところで、お便りは以上です。
はいはい、
まあ、一応ツイッターのハッシュタグも、
うん、
たまーにあるのでちょっと拾っときましょうか。
はーい、
じゃあ中島お願いします。
あ、はい、スピさんからいただきました。狭さ聞きながら出動。12級
関係12級やろお前。
違う、これは違います。あの字が今ちっちゃかったから、
ああ
見えなかったみたいな。はい、狭さ聞きながら出勤。お便りコーナーで澤田さんとリコさんのコンビ芸が完成の域に近づきつつあるのが分かって思わずにやりとしてしまった。これからも頑張ってください。福岡アットラジ袋もそうですが、番組を意外と若いリスナーが聞いているという事実に自分も驚きます。澤田さんも自分もおっさんトークしてるのに何なんでしょうか。サブカルトークが世代を超えてるなら嬉しいのですが、もしかすると。はい、
もうこれ多分あの前のお便り会の時の感想だと思うんですけど、 まあ、とどすけさんが実は中学生だったみたいな話をして、わかっていう話をしてたと思うんですね。
はいはい。
それに対しての話だと思うんですけどね。
うん、
意外とね、僕は自分と同世代ぐらい、まあ、アラサー的な人が聞いてくれたらええなって感じでやってるんですけど、
うんうん、
意外と中高生も聞いてるってことが最近分かって、
うん、
面白いんかなって正直思うんですけどね。どうなんですかね、うん、だからサブカルトークが世代を超えてるなら嬉しいのですが、もしかすると点々点の後は何なんでしょう。
もしかするとなんかパッパラパーなやつがサブカルってだけでなんか面白いって思ってるっていう感じじゃないですか。
あのポーズとしてのサブカル付きみたいな。
そういるじゃないですか。なんか別に興味ねえけど、下北の単館上映の映画見て分かってねえのに面白いみたいな。
それさ、よく言うけどさ、カッコつけのサブカルって本当に存在するの？
いや、いるじゃないですか。
だってさ、確かにその単館上映のおしゃれ映画とか見てるとサブカルっぽいけど、おもんない映画って見られへんやろ言うても。
いや、あいつらそれを超えて、うん、かっこいいから見れるみたいな感じなんです
か？昔のフルーツポンチのコントみたいな。まあ、まあ別にいいですけどね。それで、好きにしたらって。
もしかするとですかね。
それか、まあ、臭いものを臭いと分かってて、こう、嗅ぎに行ってしまうような、こう。嫌なものだけどちょっと聞いてみようか、うわやっぱり嫌やったみたいな。
例えばリコさんは何を嗅ぎに行くんですか？
え、
その臭いものって分かってても嗅ぎに行くんでしょ？何を嗅ぎに
行くんですか？犬の耳とか。臭いって思う。
犬の耳って臭いっすね。
っていうか、まあ、外犬なんで、結構、犬自体が結構臭いんですけど。
耳関係なしに臭い。
そうそう、臭いって思いながら。
で、何？うちの番組は、しょうもねって思ってるけど、あえて聞いてるみたいな。
いや、まあ、もしかすると、点々点やから。
ああ。
逆に。マイナス的なことなんかなって。
逆にもしそうであるならば、
うん、
その彼の約1時間は、僕が占有してるわけですよ。
ほんまやな。
それすごいんじゃないですか、逆に。
うん。
強制的な存在ですよね。
だってそんな嫌な人に1時間も時間与えてるんですよ。
ねえ。
すごいじゃないですか。
うん。
まあ、ありがとうと言わないですけどね、そんな人に対して。勝手にしとけばって思いますけど。
うん。
まあ、皆さん、ちゃんと分かって聞いてくれてんねんなとは思いたいんで。
大人の意見として聞いてくれてるんじゃないですか？
そういう風に思っときます、僕は。
うん。
自分に不都合な意見は耳塞ぎますからね、僕。
それでいいと思います。
見ないですから、僕。はい。
なんか、どっかのレベル5の社長みたいな。
僕もガンダムエイジとか作りますから。
お
お。3話まで見てくださいって言いますわ、僕も。
3話見たら今度は4話、5話を見てください
。4話、5話まで見たら、もう、せめて10話まで見てくださいって。
あとは最終回を見てくださいみたいな。
全部見てから判断してくださいって言いますわ。
全部見てから叩きますよ。
全部見てから叩かれても、それは、まあ、各自の解釈のよりきりですからって言いますわ。
来たね。来たね。
じゃあ続きましての最後のハッシュタグメッセージ。中島さんどうぞ。
はい。ダーさんからいただきました、最新回の狭くて浅いやつらかっこ DB 回合ってますか？
あ、ドラゴンボールですね、
うん、あーそっか、なんでわからんかったんやろ。
知らんわ。知るか。
知らんな。
お前の中にのドラゴンボールがどれぐらいの価値か俺らは知らん。
ドラゴンボール回、
うん、
今まで聞いた狭さで一番面白い、わかる、悔しいわ、かっこ笑い、
うん、まあドラゴンボールの話ね、
うん、
スピさんとやりましたけど、まさにドラゴンボールの話なんか、うん、僕らと同世代でやるならばわかるっていう話でしかないと思うんで、まさにダーさんはその世代なんで、それは一番聞いてて共感得れますかなって思いますけどね、
うんうんうん、
どうですか中島なんか、ドラゴンボールそんな知らんでしょ。
知らないです。トランクスがかっこいいのは知ってるんですよ。
いやもうかっこいいかかっこよくないか的な。なんだよねその価値観よ。
だってそれじゃないとこう感情移入できないじゃないですか。
感情移入？感情移入じゃないでしょ。イケメンかっこいいっていうのは。
いやそのイケメンが喜んだり悲しんだりした時もこう共感してあげられないじゃないですか。
ナメさんとかに共感しないの？
え？
村のために水を買っていきたいのだがみたいな。
いやそれブザイクやったら共感制限。
ナムさんそこそこかっこいい顔ですよ、
うん、かっこよかったらもう共感します。
ターバン巻いてますけどね。
天空的事件ですよ。
からまあトランクスがかっこいいのは分かってるんですけど、
うん、
それ以外はよく分かんない。
そうやろな。なんかドラゴンボールって考えたら本当20年前の漫画なんで、
うん、
男の子だったらこう親が見てたのを一緒に見て感じでこう世代が受け継ぐ感じになりますよね。
なんかあのケーブルテレビのアニメチャンネルでやってるらしいね。で今も回とかやってたんで、
うん、
この
前、うんうんうん、
終わったかな知らんけど、
なんか
それで今の子供を見たりもしてるみたいで、うんうん、この前会社から帰るときに隣にさっきで座っとった子供がドラゴンボールの単行本読んでたから、え買ってんねやとか思って、
うんうんうん、
なんか今でも読むねんなとか思ってちょっと感慨深かったですけど、まあそんな感じでしょうか。ハッシュタグのシャープセマーさんは最近ほとんど使われてないんで、
うんうん、
今後は読まないようにします。
あ、そうなの？
ツイッターのハッシュタグってなんか1週間経ったらもう過去のやつ見られへんかったっすね。そんな毎日チェックしてられへんから。
うん、
なので、ご感想とかがあれば、うん、ぜひお便りの方を送っていただけたらなと、
ね。はい。
ちょっとメールフォームも新しくしたんで。
お
端っこの方のちっちゃいところから怒らなくてもいいようにしたんで。
うんうんうん。
はい。まあ何かあったら送ってください。はい、そういうわけでお便り会以上で終了でございます。
わ
あ。まあ今回は特別に珍しくのゲストをお呼びしましたけど、うん、どうでしたか長島さん。
え、いやもうすいませんしか言えないです。
いやもうそんなことないですよ。全然もう長島さんがいてくれたからこそのこの面白さ具合。
でも多分聞いてる人みんなイライラしてる。
で大丈夫です。そこは可愛げを持って温かい目で見守ってくれてると思います、
うん、むしろ同情されてると思って大丈夫やで。沢だって思ってるみんな。星沢だどこまで行くねんって。
まあね、本当コケサダミックスも皆さん聞いてくださいね。
ね、
はい、聞いてください。
適当。
適当。眠くなった。
中島の方からもちゃんとコケサダミックスを、いつも の紹介の仕方で紹介した方がいいんじゃないの？
もうだいぶ紹介してないから、そんな原稿とかないし分からないんですよ。
いつもの決め台詞あるやん。あれとかんでいいの？
ああ、
決め台詞？また？
はい。
セーラームーンをパロッとやつ来て
た。またその限定的なこと言わ
ない。なんかコギサダーミックスよくテレビアニメとかでさ、なんか来週も見てくれよなみたいなこと言ってるやん。中島番組の最後にあれ言ってた方がいいんじゃない？
言ってないし。
言ってるよ。無意識や、無意識なんかなあれ。
無意識でいつもオスオラ中島って感じも。
わけわからん、もう言ってないです。
言ってる
あかん、中島押し切られへんから頑張るんや。
頑張れ。
どこから応援の声が。
頑張れ。
ブサイクな応援の声が。もっとイケメンに応援してもらわな頑張られへんちゃうかな。
絶対壊すとや。ちっちゃいおっさんや今の。
だから頑張れ。
じゃあ最後の言葉は一番最後の番組の最後に取っておくとして、うんうん、じゃあリコさん募集の、
はいはい、狭くて浅いやつらではお便りを募集しております。
番組サイトにあるメールフォームから、もしくはメールアドレスせまあさ 826@gmail.com までお願いします。すべてのお便りには目を通し、お便り紹介番組にてご紹介させていただきます。
はい、ありがとうございます。お願いします。まあそんな感じでね、結構長々と喋ってきましたんで、ここで終わりにしましょうか、うん、
はいはい。
じゃあ最後は中島のコギサザミックスのいつもの最後のので終わるってことで
それをみんなで復唱するっていうこと
で、はい、そうですね、お別れしていきましょう。
中島が消えた中島が消えた
なんで最後の最後で
何にもしてない
すごいタイミングで消えたね
逃亡やったで、なんか、
うん、
いや本当に
じゃあ気を取り直してさあ、はい、最後は中島の一言で締めてもらいましょう。
はい、
じゃあ、どうぞ。
終わりです
どうぞ。
みたいよ
え、ダメなんですか今の。
来週もサービスサービスって言えばいいん
だ。来週も聞いてください。
無茶ぶりでした
さようなら。
さようなら。
ごめんなさい。